はいと、こんばんはです。はい、来ました。はい、で、ですね、今日はですね、何をしましょうかということなんですけども、まあ、前回から、スタートし始めたですね、不可解な体験、謎な話、エニグマというサイトの、なんか投票、なんか一も1000以上作品があるんですけど、その中でその投票数の多い話、まあ投票できるらしいんですけどね、それの中のまあ1位から、読んでいこうという形でですね、まあ全部読む気はないんですけど、今読んでってると。で、前回は20位まで、読みましたので、今日はですね、21位のやつから、読んでいこうかと、いうふうに思います。はい。でですね、早速、まあ、行きたいと思うんですけど、っていうか、寒い。突然寒くなったね。で、531、レース読み、焼き土下座来ると、焼き土下座は行かない。利根川さんじゃないんで。焼き土下座は行かないわな。で、じゃあ行きましょう。21話目、101票、入ってます、貯金箱っていう題名のやつから行きたいと思います。幽霊じゃないからここに来ました。聞いてください。小学生の頃、両親共働きで、鍵っ子だった俺は、学校から帰ると、近所のおばあちゃんの家に入り浸っていた。血縁者ではないが、一人暮らしのばあちゃんは、俺にとても良くしてくれたのを覚えている。ばあちゃん、これ見てや、新しいバイクやで。当時、仮面ライダーが大好きだった俺は、人形や本を持ち込んでは、かっこよさをばあちゃんに語っていた。よし君は本当にバイクが好きなんやね。俺もな、大きくなったら仮面ライダーみたいなバイク乗るんや。あら素敵ね。そしたらおばあちゃん後ろに乗せてね。ええけど仮面ライダーのバイクはな、めちゃめちゃ高いんや。俺の父ちゃんも買えんって言っとったから、俺がバイク買った時にはばあちゃんもおらんかもな。今思うとひどいことを言ったと思うが、ばあちゃんは優しく俺にこんな提案をしてきた。じゃあよし君が早くにバイクを買えるように、貯金箱にお金を貯めていきましょう。おばあちゃんも一緒に乗りたいから貯めるの手伝ってあげる。そう言うとばあちゃんは古臭い干支の牛と書かれた牛の貯金箱を取り出してきた。それから俺とおばあちゃんは少しずつ小銭を貯めることになった。 ところがそれからしばらくしておばあちゃんは息子夫婦と一緒に暮らすことになり、俺の住む町からいなくなってしまったのだ。ばあちゃんからもらった牛の貯金箱も子供の俺はすぐに使ってしまい、そしてばあちゃんの存在すらも次第に忘れていってしまった。何年かして母伝いに老人ホームで亡くなったことを聞いた時もふーんの一言だった。時が経って俺が17の時、当時いろいろあって高校中退、非行に走り、悪い先輩たちとつるむような絵に描いたような不良になっていた俺は、ひょんなことから先輩のバイクを預かることになった。日々何かにむしゃくしゃしていた俺はそのバイクを荒い運転で乗り回し転倒。俺自身の怪我は軽かったがバイクはボコボコ。地元でも有名な恐ろしい先輩だったため、俺は真っ青になり真剣に地元からバックレようかと考えていた。修理代を計算しても何十万もかかる。俺は親の財布や弟のへそくりまで持ち出し金をかき集め、明日は友人の家まで金を借りに行こうと考えながら眠りついた夜、夢にばあちゃんが出てきた。あれがあるがいね、あれ使いますしと俺に言うのだ。俺はあれというのが牛の貯金箱だとすぐに分かったが、あれは昔全部使ったんだと言って、もばあちゃんはニコニコ笑っているだけ。そんな夢を見た。俺は明け方目を覚ますと夢の内容が気になり貯金箱を探した。なぜか俺は10年近く前の貯金箱のありかを知っていた。自分で片付けた記憶なんてないのに迷うことなく倉庫の棚の2段目の段ボールの奥深くから貯金箱を探し出せたのだ。取り出してみて驚いた。重いのだ。お金を入れる口から見えるほどぎっしりとお金が詰まっていた。確かに俺は昔この貯金箱を空にしたのに、この貯金箱のことは俺とばあちゃんしか知らないのに。貯金箱の底を外して中を数えるとたった4万円分だった
足りねえじゃん全然。
夢に出てまで進めたくせに全然足りなくて、そんなうちに笑いながらも泣いた。すごく胸がいっぱいになり、その足で先輩に土下座しに行き、ボコボコにされ病院送り、みんなにお金を返し、退院したら働いて修理費を返すことになった。入院中母にこの話をした。でさ、4万しかねえの、全然足りなくてさ、マジ受けた。感動劇みたいに話すのが気恥ずかしかった俺。
足りたじゃない、十分足りたのよ。
母の言葉がまた胸にじわっと広がった。以上で、次行く前に、ジータレスミ532聞かせていただきますと、まあそんなご丁寧に、ありがとうございます。だらだらといきます。で、次変わってしまった妹、同率21位で101票。高校生の頃いつも喧嘩してた妹がいた。喧嘩といってもたえもない口喧嘩で、ある程度言い合ったらどちらかが自然と引く。ニュースであるような殺傷事件には到底至らないような軽い喧嘩だった。高校3年の春だった。成績がすごく落ちてて志望校に合格するのが危うかった。そのせいで親の風当たりがきつく、テストが悪い時なんか一人だけご飯のおかずが煮干しだけなんてこともあった。追い込まれていたからか、妹のいつもの態度がやけにイライラしてくる。何を言われたかは覚えていないが、カッとなって妹にテレビのリモコンを投げた。リモコンはちょうど妹の後頭部に直撃。妹は頭を押さえて倒れた。俺は焦った。死んだのか。とりあえず近づいて確認。脈を測ると死んではいないよ。でも気絶してるから病院に行った方がいい。そう思ったのだが、俺に辛く当たる母にこのことがバレたらどうなるかわからない。俺は気絶したままの妹をそのままソファーに寝かせ2階に上がった。次の日、
妹になんて謝ろうかと思って2階から降りてくると、妹は普段通り朝飯を食べていた。どうやら怒ってはいないようだ。昨日のことを申し訳なく思っていたのか、久しぶりにこちらから声をかけた。すると全く反応しない。やはり怒ってるのだろうか。そう思ったんだが、今考えると怒っていただけの方が良かったんだ。妹はその日から性格が変わってしまった。学校から帰ってくると、いつも友達と遊びに行っていたのに、学校に行く以外部屋から全く出なくなった。そして家族内で会話をしないようになった。親父がわざと無視でもしてるのかと問い詰めた時があった。それでも妹は全く無表情で通した。妹が喋らなくなって1ヶ月、親父とお袋が俺を呼んだ。お前何かしたのか、そう聞かれた。何をと聞き返すと、何か言いにくそうなのだ。親父はこう考えた。妹は何かすごく落ち込むことがあった。でもそれは人に話せるようなことじゃない。だから喋らないと。つまり俺が性的虐待をしたのだと思ったのだ。なんとか疑いを晴らすことはできた。だけど妹をああいう状態にしたのは俺なのだ。やり方は違えど原因は俺なのだ。なんとか妹に元に戻ってもらおうと思った。次の日、学校から帰ってきた俺は妹の部屋にいた。妹の部屋に行った。妹はまだ家に帰ってきていない。帰ってきた後だと部屋に鍵をかけて出てこないので、今しか部屋に入る機会がないのだ。妹の部屋は喋らなくなる前と変わりがなかった。もし壁中黒塗りなんてことになってたら、俺は泣こうと思っていた。本当に最悪なんだが、俺は妹の境地を知るため妹の日記を探した。妹が幼い頃から日記をつけていたのを俺は知っていた。机の上にある会員本棚の中から日記帳を取り出し、中身を見た。日記帳をパラパラめくると特に異常はない。だがページ数が半分くらいになった時、妙なページが見えた。俺はそこをよく見た。そのページから先のページは妹の字ではない。とても大きくて歪んだ字の羅列だった。よく見るとその字はちゃんとしたひらがなだったが、文章が意味不明だった。例えば、大根はかえるに靴下さえしいたけ、こんな感じの文が数十ページに続いていた。俺は妹の脳を損傷させたんだと思った。すごく後悔した。妹に悪いことをしたという気持ちも大きかったが、俺は刑務所に入れられるんだなと思ったからだ。半泣きで頭をかきむしっていると、後ろに誰かいることに気づく。振り返るとそこには妹が立っていた。妹は全くの無表情だった。夕方で電気をつけてなかったから、無表情の妹の顔が真っ黒だった。妹は何も言わずにゆっくり部屋に入ってきた。俺は後ろに下がった。妹はカバンを机の横にかけると、俺が部屋に入っていることが不快なのか、俺の方向を見たまま静止した。焦りつつもなんとか頭を整理した俺は、妹に土下座で謝ろうと思った。何も返事はしてくれないだろう。でも土下座をしなければ俺の罪悪感が収まらなかった。土下座をしようと中腰になろうとした。その時妹がものすごい速さで俺の腕にしがみついた。一瞬何をしたのかわからなかった。その勢いで妹はそのまま部屋から出ていった。俺は唖然としつつ、右手に持っていた妹の日記が奪われたことに気づいた。妹はその日の夜姿をくらました。現在も妹は家に戻らない。妹が今も生きてるなら24歳、まだ帰ってきていない。全く勉強に身が入らなくなり、受験就職と失敗しまくり、今の俺は本当に底辺だ。俺も親も妹に期待してたから、いなくなって人が変わってしまった。これだけは言える。リモコンは投げるものじゃない。
以上。何が起きたんで、次、23位、子犬のお礼で100、投票数100。心霊になるのかな。子供の頃不思議な経験をしました。小学校5年生の時、当時私はど田舎で暮らしていました。小学校は統合され、登下校はスクールバスでないと通えないようなところ。スクールバスが止まるのは廃校になった小学校の校庭。初冬のある日、いつものようにスクールバスで下校しました。バスを降りると、そこに子犬の遺体がありました。雑種だったのかな。全身茶色い藁みたいな色で、獅子の先と尻尾の先が白くて、鼻の周りが黒い子犬だった。死んだ子犬が不憫だった私は、とっさに校庭のどこかに埋めてあげなきゃと思い、子犬を抱きかかえました。子犬のお尻や鼻、口から体液や排泄物が漏れてきて、運ぶのに時間を要しました。校庭の隅に埋めようとしましたが、長年踏み固められたそこはちょっとやそっとじゃ掘れません。埋葬場所に困り、たった一人で子犬の遺体を抱え、あっちへうろうろ、こっちへうろうろしていました。ようやく見つけた埋葬場所は、校庭内にある町民体育館の脇でした。砂利を一つ一つ手で退けて、木の枝を持ってきて、必死に土を掘り、近所のスーパーへ行き、子犬がギリギリ入る大きさの小さい段ボールをもらい、その中へ子犬を入れました。段ボールを羊に見立てたつもりでした。子犬を入れ、お花も一緒に入れてあげたかったんだけど、なんせ初冬、枯葉は落ちてても雑草の花一つ咲いていなかった。悪いとは思ったけど、近所の家の庭先から道路に伸びている花の咲いたに庭木の枝を一本黙って拝借して、段ボールの羊に入れて埋葬した。土をかぶせて手を合わせて私は帰宅した。その日は確か中市の発売日。ランドセルを置いてそのまま本屋へと向かった。なんだろう、ふとした瞬間に子犬を埋めた町民体育館の方に目が行った。すると私をめがけて一匹の犬が駆けてくる。まっすぐに私に向かって、町民体育館から農閑期の畑の中を駆けてくる。私はその犬があんまり可愛くて、そのままその場で立ち止まり、犬が私の元まで来るのを待っていました。その犬はさっき埋めた犬とそっくりのうり二つ。あ、死んだ犬の兄弟かな。そうに思った私は、捨てられちゃったの？お前の兄弟は先に死んじゃったよ。このままじゃお前も死んじゃうかもしれないな。うちで飼ってあげたいけど、うち団地だから飼ってあげられないんだ。ついてきちゃダメだよ。飼ってあげられないから遊んであげられないよ。こんなようなことを子犬相手に言ってた気がする。構わないように、触らないようにして本屋に向かおうとするのだけど、子犬は笑顔のまま私の後ろをついてくる。本屋までの道のり、田舎のメインストリート、車が通るからこの犬も惹かれちゃったりするかもしれない。そう思うと本屋に行けなくなってしまった。もういいや。私は中市を諦めて子犬と遊びました。両親から、犬は人に懐く、飼う気がない、飼えないなら構ったり餌をあげてはいけない、そんなことをしたら逆に犬がかわいそうだと言われていたのですが、足元でお腹を見せて触ってって顔してる子犬を触らずにはいられなかった。門限の5時半ギリギリまで子犬と遊んだ。走ったり子犬を撫でまくったりした。そろそろ家に帰らなきゃ、そう犬に言うと、犬は笑顔のまま町民体育館に向かって走っていった。ちょうど犬と遊んでいたのは農閑期の畑のど真ん中、町民体育館が子犬を埋めた場所がよく見える場所だった。町民体育館へ走っていく子犬、何度かこちらを振り返っていた。その時、なんか頭の中で何かよぎった。あ、
あの子、埋めた子だ。
そう思った瞬間、一緒に遊んでいた子犬があの死んだ子犬を埋めた場所に立っているのが見えた。ドキドキした。本当に自分の体が心臓なんじゃないかってくらい全身で脈を打ってる気がした。次の瞬間、遊んでいた子犬が消えた。目の前でふっと消えた。埋めたお礼をしに来てくれたのかな。忘れられない子供の頃の不思議な経験。以上。で、次、24位、94票で誘拐っていうのでカッコ2って書いてある。私は誘拐、拉致、監禁されたことがあります。10年近い昔、その時のことです。私を拉致ったのは同じマンションに住む女の人で、私は風呂場に閉じ込められました。縛られたりはしなかったのですが、逃げたら殺すと脅かされ、ドアの外にも何か積まれているようで逃げることができませんでした。危害を加えられるわけでもなく、閉じ込められただけだったのと同じマンション内だったということで、すぐに助かるのではないかと望みを持ってはいましたが、だからといって眠れるはずもなく、時間の感覚もわからなくなって、風呂場にいることが現実かどうかもよくわからなくなってきた私は、バスタブの中に座ってぼーっとしていました。そんな時に当時付き合っていた彼氏が突然風呂場に現れました。彼は大丈夫かとバスタブの中の私に声をかけ、私は訳が分からず、なんでここにいるんですかと聞きました。自分の頭がおかしくなったのかと思ったので、彼は、多分これ夢だと思うんだよ、俺は今夢見てるんだと言います。ここは〇〇過去私の家の風呂場だしと。当時住んでいたマンションの作りは変わっていて、風呂場とトイレが別々になっているのに、風呂場はユニットバスです。私は、ここは同じマンションの別の部屋で変な女の人に閉じ込められているんですと答えました。何号室か聞かれましたが、大体の階しか分かりません。彼は私がいなくなってから2日目になることを教えてくれた後、絶対に助かるから頑張れと言ってくれたのですが、風呂場の扉を開けて普通に出て行ったので、やっぱり幻覚を見たのだと思いました。その後私は救出されました。私が閉じ込められてから3日目でした。病院に警察が来て事情聴取されたのですが、一通りの話をした最後、いきなり彼氏の話を聞かれました。彼が警察の人に、同じマンションの人に閉じ込められている夢を見たと言ったのだそうです。普通はそんなことを真に受けたりしないそうですが、彼が部屋の番号まで詳しく話すので、聞き込み調査の際にちょっと気にかけていたら不審なところがあり、発見に至ったのだそうです。私は自分が見た幻覚のことを思い出しましたが、私は部屋の番号を知らなかったし不思議に思い、後日お見舞いに来た彼に聞いたところ、彼は大学で倒れた時に階段から落ちたそうです。私のこともあり、寝不足と注意不足だったとか。その夢を見たそうです。風呂場で私とした会話もそのままでした。ただ夢の中で風呂場から出た後、玄関のドアから出て部屋番号を確認したところで目が覚めたと言っていました。彼は階段から落ちた時に死にかけて幽体離脱でもしたのかなと笑っていましたが、この不思議な体験で事件自体はトラウマにならずに済んだと思っています。結婚前に彼が亡くなってしまったことの方がよっぽど引きずっているのですか。長文になってすみませんでした。もうすぐ彼の三回忌なので思い出して書いてみました。 以上。で次、第25位、84票、月と銀。10歳から12歳までの頃の話。メンヘラって思われるかもしれないけれど、私は常に多重人格のような体験をしてた。とは言ってもテレビで見るような別人格が現れるとかではなく、頭の中で声が聞こえることがしばしばあった。声の主は男と女。声の感じは若めの成人男女といった感じだった。確かにはっきりと幻聴って言われるかもしれないけど聞こえてた。当時私は中学受験を控えてて、都内でもよくある N のバッグの塾に通ってた。初めて声を聞いたのはその塾のテスト中だったと思う。突然女性の声で、何やってるのって声が聞こえた。私は驚き、周囲を確認するも近くに大人の姿はない。すると今度は男の声で、お前さ、月が聞いてるだろ、答えてやれよって。月？何のことかわからなかった。頭がおかしくなったのかと思った。それでもしつこく、おーいとか聞いてくるのだが、もちろん厳しい塾だし、死後なんかしてたら怒られるって思っていたので、ずっと無視をしていた。その帰り道、バスで帰るため駅まで歩きながら、あの二人のことを考えていた。周りの雑踏にかき消されるぐらいの小さな声で、月って言ってみた。すると、あ、聞こえてたんだね、名前覚えてくれたんだ、えらいえらい、と月。この時は冷や汗が出るほど驚いた。男の方は無視したことが気に入らなかったのか怒っていた。本当に頭がおかしくなったんだと思った。当時看護婦をしていた母に相談してみたところ、また聞こえたら病院に行ってみるって言われた。頭がおかしくなった人の病院は怖いっていうのが当時の私の印象で、親にはもう相談できないって子供心にそう決めた。日が経つにつれその現象にも慣れた私は、気づかれないようにこそこそとその二人と会話をするようになった。何回か話すにつれ、男は銀だよって教えてくれた。銀の性格は短気で口が悪いが頼れる存在。当時の私には心強い兄のように感じていた。逆に月は優しく何でも知っていて、穏やかな話し方をする女性だった。私はこの二人が本当に好きだった。例えば銀は自分の声が周りに聞こえていないのをいいことに、友人の話をこいつ面白いなって笑っていたり、私が親に怒られている間は母ちゃん話長いねとか煽り、こっちが笑いをこらえるのに必死だった時もあった。またテストの時間、小声で頭のいい月に答えを聞こうとし、銀に怒鳴られるなんてこともあった。月はテストの時間、ここは前に〇〇先生がとかちょっとヒントをくれた。中でも月の話は子供の話でも興味津々だった。大半がうろ覚えなのだが、確実に覚えているものを一つ。月、〇〇、かっこ私、地球は本当に丸いと思う？私、うん、丸い。月、本当にそう思う？私、なんで？そう教わったし、テレビでも地球は丸いよ。月、丸いって言われてるからそう思うのかもしれないでしょ。私、丸くないって思ってたのは昔の人でしょ。月は昔の人なの？月、教えない。でも丸々には教えてあげる。地球は丸でも平らでもないわ。私、ん？全然わかんないよ。月、ごめんね。でもこれだけは覚えておいて、地球の壁の向こうに私たちはいるから。私、壁？月、いつか会いに来てね。私、うん、絶対行く、約束する。銀、おい月、もういいだろう、そろそろ母ちゃんが飯呼びに来るぞ。私、
分かった二人ともし、で即母親登場みたいな。
でも私は妹にその話をしてしまい、妹から母親に伝わり病院へ連れて行かれることになる。私は頭がおかしくなってもいいから二人とは離れたくなかったので嫌がって泣きじゃくった。病院では軽いテスト、クイズから絵を見せられたり、テレビを見て感想を述べたりを行ったのだが、驚くべきことにその時だけは問題の答え方は全て銀が教えてくれた。そのぐらいありえなかった。結果問題はなく、二人はそれからも私と共にしていた。だが2年ぐらい経ったある日、毎日会話をしていたのにもかかわらず、だんだんと銀の声が聞こえなくなってきた。遠くから声が聞こえるように小さくしか聞こえないのだ。私は不安になって月に聞いた。月は言った。あなたが大人になるにつれ私たちの声は聞こえなくなるのと。私は大人になんてなりたくないから離れないでって嘆願したが、月はごめんなさいとしか言わなかった。銀の声が消え、そして月の声が消えたとき、私は初めて学校を休み、一日中布団の中で泣いていた。あれから10年以上経つが、あの二人のことをふと思い出す。今でも誰か別の子供と楽しくおしゃべりをしているのだろうか。地球の壁の向こうにいる友達へ、ありがとうと一言言いたかったな。二人の声が聞こえなくなってから両親や祖父に聞いてみたものの、結局のところ分からずじまいでした。先祖の可能性とか考えてみたんですけど。ただ銀に一度だけ、君たちは誰なのって聞いたことがあります。でもめんどくさいだったが、なんでいちいちお前に説明しなきゃみたいなことを言われて教えてもらえなかったことがありました。会話なのできちんと一字一句合ってるかどうかはわからないんですけど。また私の同じように声が聞こえる人は確認できませんでした。それが余計に頭いっちゃったのかと思ってて、あまり人にはカミングアウトできませんでしたし、せっかく興味を持っていただいたのに満足な情報がなくてごめんなさい。地球の形状以外では覚えていないんですよね、うろ覚えで。あと覚えているのは何気ない会話で、内容は大したことないんですけどね。私、いつも一緒だけどご飯食べないの？銀、食ってるよ、当たり前だろバカ。月、銀、そういう言い方はしないの。またある日、銀、お前って絶対事故に遭うと思うんだ俺。私、会わないよ。銀、いやお前信号とか見ないだろ。私、見てるよ。月、私たちと話しているから気がつかないのよね。私、銀、ほら信号。この時信号赤とかはありました。それぐらいですかね。やっぱ頭おかしかったですよね。妹にも聞いて、他にもあったら今日中にアップします。妹に当時の話を聞いてみましたが、聞こえていたのは私自身だけだったですし、妹が知っているのは私からの話だけ。さらに10年以上前のことなので覚えていないとのこと。残念ながら大した情報は得られませんでした。これ以上新たな情報はないと思うのでロムリーます。以上。で次、26位、伊藤っていう題名で77票。高校から今にかけて俺の周りをうろちょろする謎の同級生がいる。高1の時に言われたのが一番最初。夏休み明け直後の日だったんだが、いきなりクラスのやつに、伊藤って知ってるって言われた。俺、伊藤？知らないな。クラスのやつ、 何言ってんだよ、お前と同級生だろ、地元の友達だろ。
俺、いや知らんし。
数日後、
やっぱり伊藤って知ってるだろう、あいつお前と仲良かったらしいぞ。
俺、だから知らないって。
しらばっくれるなよ。
俺、
は？
そんなやついないっつーの。
それで喧嘩になった。そいつは俺に白状だという。俺は知らないやつを知ってるやつだと言われて、なんか尺に触ったので切れた。まあ若い頃だから血の気は多いとして、それでもクラスのやつは異常に切れた。家に帰って卒業アルバムを小学生の頃から調べたけど、やっぱり伊藤なんていなかった。結局そいつとはそれ以来口を聞くことはなくなり、転校していった。変なわだかまりが残ったけど、しばらく伊藤の名を忘れていた。それから学年が変わって高2になった頃、また伊藤の名を耳にする。今度は部活が一緒だった隣のクラスのやつ。
なあ、伊藤って知ってる？お前と同じ中学なんだろ？
いや知らないって。
だってさ、お前と同じ部活で3年間一緒だったって言ってたよ。
はあ？ちょっとどういう知り合いなのか詳しく教えてくれよ。
久々にその名前を聞いて嫌なことを思い出したけど、正体が知りたくて詳しく聞いてみた。
女だよ、背の低いさ。友達の友達なんだよね。こないだそいつとカラオケ行ってさ、ノリのいいやつ。
うん？いや知らない。女ならなおさら知らない。
マジ？
連れてきてやるよ。本当に伊藤、お前のこと詳しいから。
俺そこら辺で怖くなったよ。本当にどんなに記憶をたどっても知らないやつなんだから。割と聞く名前だけど、伊藤なんて同級生は一人もいない。
それから数日して、
お前に会わせようとした伊藤さ、いなくなったらしい。
え、なんで？
わからん。突然家を捨てて夜逃げみたいな感じだったって。
次、伊藤は意外なところで現れる。地元の友達が、
なあ伊藤って同級生いたっけ？
いない。お前も知ってるか？言われるの？
お前も？
それで俺らの地元のグループで話題になった。伊藤とかいうおかしなやつが俺らの知り合いだという。この現象は俺だけじゃなくて、周辺の友達に波及して3人同じ体験をしたやつがいた。それも3人とも違う高校で、全く別々の友達から聞いた話だった。
怖いな。
マジ伊藤って誰だよ。
俺が聞きてえよ。
同窓会でそのことをみんなに聞いたが、誰も知らなかった。ただ連絡がつかないやつの中で伊藤って名字になったやつはいたかもしれないが、それも確認できたわけじゃなかった。それから半年くらいして、今度は幼なじみのいとこが、
ねえ伊藤って知ってる？
ゾッとした。いつもの伊藤の話だったよ。背の低い女の俺と同じ部活、仲のいい友達だった伊藤。いとこは俺のことをよく知っている。
伊藤なんて、いないよね。
いない。それから数年間、伊藤は姿を消す。伊藤のことは頭の片隅くらいにしか残らない存在になっていた。大学卒業間近、バイト先で、
なあ伊藤って知ってる？
その場に倒れそうになったよ。
背の低い女で俺と部活が同じの？
そうそう、やっぱり知り合いなんだ。
今も連絡取ってるの？
ああ、高校の時の部活の知り合いで。
こいつは俺とタメで高校の時の知り合いなら伊藤はその頃行方不明だったはずなんだけど。
俺今さそいつと連絡つかない。
ああつくよ。伊藤もさ今度飲みたいって言ってたしちょうどいいよ。
携帯電話の先から伊藤の声が聞こえる。
もしもし。
今さ。
うんうん。
かすかにだけど伊藤の声が聞こえる。実在する人物なんだ。
悪い。伊藤さ、なんか具合悪いからって電話切られた。
うん、そうか。じゃあ、また今度頼むよ。
次こそは伊藤と話す。
次にバイト行った時、伊藤の知り合いだというやつの態度が急変した。俺が何を話しかけてもしかと、軽いいじめみたいな感じの雰囲気になってた。なぜかバイト先のやつらからはぶられる俺。
その日の帰りに店長に首を言い渡された。文句は言ったが、悪いがしばらく来ないでくれの一点張り。
気がついたらそのバイト先は潰れていた。結局伊藤との接点はなくなった。最初に俺に伊藤の話を振ったクラスのやつもいなくなり、次の部活のやつもその後退学になった。3人の同級生とも疎遠になった。3人ともいい噂を聞かなかった。今はどうなったから、どうなったか完全にわからない。いとこもその後精神的に病んで、今は話せる状態じゃない。
結局伊藤のことに関して分からずじまいだったのかな。
なんて思ってたら先週彼女が、伊藤って知ってる？
まだ伊藤は俺の周りをちょろちょろしてるのかもしれない。
以上。
いいなこれ。で次、美穂ちゃんっていう題名で76票、27位。
看護学生の頃、友達過去看護学生ではないと遊びに行った先で交通事故を目撃しました。勉強中の身ではあったのですが、救急隊員が駆けつけるまでの間、友人の手も借りて車にはねられた女の子の応急処置をしました。やがて救急車が到着し、女の子は一人だったので私たちも一緒に救急車に乗り込み病院へ。しかし女の子は病院へ向かう途中出血多量、その後内臓破裂も判明で、救急車の車内で亡くなりました。私はショックで看護師になるのを躊躇しました。しかしあの場に居合わせた友達や看護学校の友達や講師の励ましに背中を押され、私は無事に学校を卒業、看護師の資格も取得しました。看護師1年目で配属されたのは外科病棟でした。覚えきれないほどの病名や専門用語、毎日のように訪れる患者さんの死、先輩看護師や医師からのいじめや暴言。精神的にきつくなってきたある日、夜勤明けに病院の屋上で景色を眺めていました。しばし景色を楽しみ、後ろを振り返り金網に寄りかかると見覚えのある顔が。看護学生時代に助けたあの女の子でした。衣服や顔も血だらけでしたが、救急車の車内で顔の血は拭き取ったので顔は忘れていませんでした。名前もその時に聞いてあります。美穂ちゃん。美穂ちゃんはあの時の服のまま、血はついていません、ただただ微笑んでいました。私が美穂ちゃんと声をかけると消えてしまいました。それからというもの、美穂ちゃんは病院のあらゆるところで現れました。病棟の廊下、ナースステーションの前、病室や職員用食堂の窓際、いずれも微笑んですぐに消えるだけ。 共通していたのが、私が精神的に肉体的にしんどい時や、重病患者さんの治療やケアで腕を試されるような時でした。それから数年後、私は主任を任されるほどになりました。主任として初めて出勤する朝、少し早めに私服で更衣室に入ると、私のロッカーの前に美穂ちゃんが立っていました。私が近づくと、美穂ちゃんは笑顔でこう言いました。美穂を助けてくれてありがとう。美穂ね、あの時お姉ちゃんの声、死ぬまでずっと聞こえていたんだよ。大丈夫だよ。あともうちょっとで病院だからね。処置しながらずっと言ってくれたよね。私は当時を思い出して泣きました。ほら、お姉ちゃん時間だよ。苦しんでる人がお姉ちゃんを待ってるよ。お姉ちゃんのこと心配でそばにいたんだけど、もう美穂も行かなきゃ。お姉ちゃん、ううん、看護師さん、ありがとう。そしておめでとう。そう言うと美穂ちゃんは微笑みながら消えました。それ以来一切姿は見かけなくなりました。私は現在小児科病棟に配属され、市長として頑張っています。美穂ちゃんのことは一生忘れません。以上。で、次、28位、ホームレスのおっさんっていうので75票。さっきあった話です。会社の仕事が忙しく、10時過ぎになってやっと帰れた。何か作る気にもなれなかったから、途中でコンビニに寄って適当な食べ物を買った。あまりにも疲れていたからうっかり寄ってしまったが、私はここ半年ほど実はそのコンビニを避けていた。そのコンビニには時々ホームレスとおぼしきおっさんが来ている。牛乳を一本だけ買うと、コンビニの外のギリギリ光が当たる隅っこに立って牛乳を飲んでいる。ホームレス狩りが怖いのかもしれない。いつもものすごくおどおどビクビクしていて、一度私が彼の隣に止めておいた自転車を取るために近寄ったところ、のけぞって逃げ出した挙句、後頭部からすっ転んだことがある。私は申し訳なく思い、すぐさまコンビニの中に入り、牛乳をあるだけ買うと外に出てビニールに包んだまま、目も合わせずホームレスのおっさんの横に置き、自転車を立ちこぎしてその場から去った。申し訳なく思っていたとはいえ、私は彼と何かの関係を持ちたいわけでもなかった。次に会った時、そのことで話しかけられでもしたら面倒だと思い、自然そこのコンビニから足が遠のくようになっていたのだ。で、さっきの話に戻る。半年ぶりにコンビニに行ったら、そのおっさんがいた。しかも私をじっと見ている。私は買うものを買うと急いで外に出て、そのまま彼の横をすり抜けて走って立ち去ろうとした。すると彼は出し抜けに、トラちゃんは天国にいるよと言った。トラちゃんというのは私の母の猫だ。母は数年前死に、残された猫を私が引き取った。年老いた猫というのはなかなか面倒で、歯磨きしてやっても口臭はひどいわ、トイレ以外に訴訟をするわ、しかも訴訟をするとき踏ん張るからついでに吐くわ。最後の2年間は普通に介護していたようなものだったけれど、父も母もそう死んだ私にとってただ一人の家族だったから、私はトラちゃんを大事にし続けた。私はあまり器用ではなく、友達も恋人もいないから、トラちゃんだけが愛情を注げる相手だった。自由になれるお金は全部トラちゃんに使った。ネットで調べたベストと思われるペットフードを買いに遠征したり、頻繁に病院に行ったり、部屋をあったかく改装したが、年には勝てずにトラちゃんは去年死んだ。家族が死んだ時と同じくらい悲しかったが、誰にも言えなかった。私以外にとってはたかだか猫だからだ。 ホームレスのおっさんはその私の猫の名前を私に言った。何かの間違いかと思ったが、こういう言い方は失礼だけど、強烈な口臭と一緒に聞こえたので、ホームレスのおっさんが何かの発言をしたことは間違いないと思う。疲れていたし、へこんでいたので聞き間違いかもしれない。だけどトラちゃんという名前は耳馴染んでいたので、なかなか聞き間違いないと思う。ちなみにチキンなので、おっさんの方を見ることもせず、そのままダッシュで帰ってきた。そして2ちゃんでこの話を聞いてもらえそうなところを探し、今こうやって書いている。今聞いてくれる家族なり友達なりがいればいいと思うのだが、どっちもいないので誰かに聞いてほしかった。泣きながら書いているので、破綻があったら申し訳ない。不思議というか、不思議なんだけど、聞き間違いの可能性が高いことは分かっているんだけど、今しばらくぶりに幸せな気分でいます。以上です。以上。で、次、第29位で69票、ユキからのメール。今年の春からの出来事です。いきなり私のメールに知らないアドレスからメールが来ました。ユキだよ、〇〇ちゃん今日のシャツ超かわいい。そんなメールから始まり、さっきの電車に傘忘れたでしょう、忘れん坊さん、などなど、常に私を見ているような内容のメール。気持ち悪いと思ってアドレスを変えたんだけど、何度変えてもすぐにメールが入ってくるんです。しかもアドレスを変えてまだ誰にも教えていないのにメールが来た時もありました。最初はただのストーカーだと思ってたんだけど、メールの内容には予言も入っていて、メール、今日の待ち合わせは1時間ぐらい遅れて行った方がいいよ。無視して待ち合わせ場所に行くと、友達はバイトが長引き1時間遅刻してきたんです。メール、黒のスカートのポケットに要注意。その日たまたま寄ったところでフリーマーケットが開催されていて、ブラブラと見ていたら可愛いスカートを発見。ふとメールを思い出し、ポケットを探ると1万円が出てきました。知り合ったばっかりの人に告白された日の夜、どうしよっかなって考えていたら、まだ友達にも相談していないのにメール、あの人本当は彼女いるんだよ、気をつけてって言われちゃって、彼女は今まで嘘を言ったり予言が外れたりしたことがなかったので、彼を問い詰めたところ、本当に彼女がいたんです。こっちから質問してもユキという名前しか教えてくれません。大好き大好きと彼女に言われるけど、私も女だから微妙。嫌がらせ的なことはしないし、メールもこっちから送られなければ1日4通くらいだし、そんなに困ってはいないんだけど、常に見られている感じが嫌で、一度こんな実験をしてみたことがある。他県に行った時に、今私が何してるか分かるってメールを送ってみたら、すぐにユキ、〇〇町のスタバで〇〇ちゃんとキャラメルカプチーノを飲んでるよね、今朝どっちのミュールにしようか悩んでたけど、ピンクの方が可愛いと思うよ。すべて当てられてしまいました。きっと今も見ているんだと思います。以上。で、次、30位、68票で、サイマっていう題名、ひらがなでサイマ。何が何だかわからないからここに書かせてくれ、今日の話だ。テンパってて何から書いていいかわからなくて長くなってしまうけど助けてほしい。俺の友達のこと。田舎から上京してきて4年目、今年の3月に高校時代の友人サイマ、過去あだ名 が、俺の事業立ち上げに参加するために会社を退職し上京してきた。サイマが住んでる場所は俺の家から徒歩10分ほどの場所。事業は全く活動しなくなって、ここ数ヶ月毎日仕事を探そうぜ的な会話ばっかしてたんだが、何が言いたいかというと、毎日のように会っては仕事早く探そうぜって言い合ってた友人が突然消えたんだ。俺は23時から深夜のバイトやってるんだが、昨日20時頃俺が寝ている時にサイマが俺の家に来た。インターホンでも目が覚めない時はサイマは毎回割れるように窓ガラスを叩く。それで一瞬目が覚めたんだが、あまりにも眠いし寝ぼけ状態でスルーしたんだ。今回が初めてじゃなくよくあることだ。サイマもお前どうやったら起きるんだよみたいな感じだった。だから昨日のことでブチ切れてるわけじゃない。お互い何しても起こらない関係なんだ。バイト終わって先ほどサイマの家に行った。あいつはインターホンですぐ飛び起きるやつなのになぜか出てこない。駐輪場を見たらあいつのチャリがないから出かけてるんだなって思って電話かけたら現在使われておりません。3階の彼の部屋を下から見るとカーテンがなく、物干し竿もいつも外から見える鏡もない。部屋の中を見ることはできないけど誰も住んでいない感じ。サイマが消えやがった。隣の駅に地元の共通の友人がいる。2週間に1回は3人で飲んだりするので即電話。サイマどこ行ったんだ。引っ越ししてる感じだぞ。サイマ、どういうこと。いなくなっちまったんだよ。電話も通じないし。サイマって高校のどこいるの。どこいるのじゃなくて部屋がすっからかんなんだ。え、意味がわからん。いくら説明しようと、もともと番号知らないし、そんな仲良くもないという。サイマがこっちじゃ維持できないからと譲り受けた、お前が今乗ってる車はサイマからもらったんだろうと聞いても、これは会社の先輩からもらったと言い張る。完全に友人から上京してきて、サイマの存在が消えていた。こいつふざけてるんだなって思って複数の地元の共通の友人に、サイマどこ行ったか知ってるか電話。みんな、あいつ今頃何してるんかなって感じ。卒業してから会ってないというやつも。おいおい、たまに帰った時一緒にみんなで遊んでるじゃないか。卒業アルバムを見る。やはりサイマはいる。みんなから高校を卒業した後のサイマの存在が消えてる。なんなのこれ。さっきアルバム見てサイマの実家に電話。仕事に行ってるとのこと。死んでないし、卒業後普通にみんなで遊んだり、上京したことももちろんたくさんの人が知ってるわけだし、なぜ一日で存在が消されてしまったのか、怖すぎるんですが。俺の手元に税務署から届いたあいつの書類もあるんだが、俺は痴傷じゃないぞ、いたって普通に生きてた。とりあえずまた夜サイマの実家に電話して本人と話してみる。で次からレス読み。同じ経験したことあります。本当に怖いんですが。それだ、車の書類友人に確認してみる。税務署からの書類は彼宛に届いたのと自分宛に2つあります。共同経営だってことだったので2人での取り決め、廃業するときはお互いの合意を得るなどの契約書をお互い持っています。俺も持ってるし、今見てもお互いの住所、印鑑をしてある。マジ誰が見ても絶対そこで働いてたよってなものはある？に対して、事業としての収入が1円もない、むしろ活動皆無だったので2人でやってたという証拠はないです。でも彼は確実にいた。昨日も昼間ジムに行ってプールで泳いで、その後マックで100円のコーヒー飲みながらダラダラ喋ってたのは事実。月曜発行のタウンワーク見て、サイマこれやれよって喋ってたのに。サイマが住んでた部屋も、俺と友人とサイマと3人で物件回りして決めた部屋。誰もが知ってるミニミニ、全く関係ないと思うけど孤独死の事故物件でした。 はじめ見に行った時、神主さんがお祈りした後ということで部屋中塩だらけ。7万8000円のマンションが3万6000円で金がなかったので、サイマは大喜び。俺らは最初怖くて部屋に行けなかったけど、最近はそんなことすら忘れていました。で、またレス読み。写メはサイマから着信があった時に出る画像用に1枚撮ったんだ。もちろんその写メもある。サイマの着歴もあるし、メールもある。だって普通にいたんだよ。一昨日2000円貸したし。みんなの記憶がない。むしろみんながおかしいんじゃないだろうかと、壮大なドッキリやるようなノリがある連中だけど、最後の実家の親まで参加してるとは思えないし。危険な香りはないんだけど、なぜ存在してた彼の記憶がみんなからなくなってるのか。今日の夜も窓を叩くサイマが来たら震え上がるかもしれません。殺されると思って俺が先に何かしてしまった瞬間に現実に戻されたら人生終わりますね。気をつけます。物体としては全て残っています。サイマから拝借した PS2 のメモリーカードもあるし、あいつが置いてった求人誌もあるんです。サイマは生きてるようだし。友人に電話しました。書類多分ねえぞとか言ってるのです。先週の土曜に3人で元サイマの車に乗って浦安市の花火見て、幕張の人工砂浜まで行ったんです。間違いないです。友人は俺と2人で行ったって言い張る。あまりに分かってくれないので切れてしまったけど、仕事終わったら来てくれるとのことです。俺の彼女にも聞きました。サイマがどっか引っ越しちゃったんだよ。サイマって〇〇過去俺の友達？会ったことないけど。今はすごく冷静です。ググって見てるものの、同じような経験した人を見つかりません。やり直しって俺の頭がどうかなってたってことなんでしょうか。どう考えてもなるよね。友人が来るのと、サイマが仕事から帰ってくるのを待ちます。で、一昨日2000円貸しました。大したことではないです。今不動産に電話したんですが教えてくれません。すぐ直接行ってきます。事故物件を一緒に見に行った、なんとか通ったんだが、7月いっぱいで出たらしい。聞いた瞬間震え上がった。帰ってくるまで怖かったんだが、何も変わってない。不動産に電話したが教えてくれないを見て、ふりしてると思えてきた。でも無理強いはしてないし、一度東京に住みたくてしょうがなかったって勝手に言った感じ。夜サイマの実家に電話してみます。それまで寝ます。サイマのものです。昨晩サイマの実家に電話してサイマと話しました。高校出てから同じとこずっと勤めてるけどって言われました。俺と会ってないと言い張ります。俺に対して久しぶりって感じでした。どう考えても演技してるように思えません。車を買った友人も昨日来ました。携帯も見せてもらったんですが、サイマの名前はなく、着歴も受信メールも偽装した感じはありません。彼は俺の幼馴染で、親同士もとても仲がいいのです。嘘を言ってるように思えません。彼女はサイマを数回見たことがあるだけな感じなので、彼女まで巻き込んで演技してるとは思えません。先日からどもりが発症して、ここ数日ひどくなってきたので精神科に行こうと思ってます。以上。で、次、同率30位で68票でカッパ。幼稚園の頃、祖父母の住む田舎に行った時に不思議な生物に会いました。のんびりとした田舎町で、周りに住んでいる人全員が家族のように仲が良い場所なので、両親も心配せずに私を一人で遊びに行かせていました。 ザリガニしか釣れないくらいの浅い川辺に白爪草が咲いていたので、私は一人で母に教えてもらったばかりの花輪を作っていました。子供だったので周囲も見ずに夢中で手元の花輪に集中していた時、突然横から半透明の腕が伸びて私の作っていた花輪をむしり取りました。その人間は薄い緑色の体で透けていて、体の向こう側の景色がぼやけて見えていました。背丈は当時の私よりも少し大きいくらいだったので、幼稚園の年長か小学1年ほどの体格だったと思います。目も鼻も口もなくて、ただゆらゆらと揺れる輪郭だけが人間の形をしていました。今から考えるとどう見ても人間ではなく、子供の無知の恐ろしさを痛感しますが、当時の私は怖がりもせずにその緑色の人間に話しかけました。何を言っても返事はないけれど、私は気にせずに一方的に話しかけ、たくさん花輪を作ってはその人に渡していきました。花輪作りに飽きた私が川に手を浸したり、 川底にある綺麗な石を探したりして遊び始めると、その人は川の中に足を入れて両足をバタバタと動かして水しぶきを作りました。半透明の足の動きと水しぶきがとても綺麗で、私は何度もねだり、その行為を繰り返してもらいました。その人間に触れた感触は水風船を触る感触に似ていると思います。ブニブニと柔らかくて、触れた手は水を触っているようなのに濡れない感覚です。その後お腹が空いたので、私は祖父母の家に帰り、友達ができたことを伝えましたが、両親も兄も信じてはくれませんでした。子供の空想話、この辺りには子供はいない、ましてや緑色の人間なんてと笑われ、信じてもらえないことにショックを受けたのを覚えています。それから5日間くらい祖父母の家に滞在しましたが、その間は毎日その緑色の人間と遊んでいました。次の日に帰るということを緑色の人間に伝えたとき、私は寂しくて大泣きしました。帰りたくないと何度も私が言うと、その人は私の腕をつかみ、川の向こう側にある林に引っ張っていきました。父と虫取りに来たことがある林で、それほど大きな面積ではなかったはずなのに、その時は歩いても歩いても林を抜ける気配はありませんでした。疲れてしまったし、だんだんと引っ張る腕が怖くなってきて、私が泣くとその人は手を離してくれました。声を聞いた覚えはないのですが、当時はその人がごめんねと謝ったような気がしました。一番不思議なのは、その時に彼、かっこなんとなく男の人だと思っていましたと、一緒に遠くへ行こうかなと自分が思ったことです。もう二度と父や母や兄に会えなくなるけどいいやと一瞬思いました。なぜ遠くに行くのだと分かったのか、もう二度と家族に会えなくなるということが分かったのか、不思議ですが、確かにその時私はそう思いました。その場所で座って少し休憩をした後、今度は手をつないで林を歩き始めました。てっきり彼の住む遠くへ行くのだと思っていたのですが、林を抜けたらすぐ目の前に祖父母の家がありました。家は林や川に近い場所にあるわけではなく、林を抜けてすぐに家があるなんてことはありえませんでした。庭で祖母と母が洗濯物を干していて、すぐに私に気がつき近寄ってきました。手をつないでいたのに、いつの間にか彼はいなくなっていました。次の日に家族で車に乗り、家へ帰る途中に少し遠回りをしてもらって川辺のそばを走ってもらいましたが、彼はいませんでした。後から聞くと、私は一人で川辺で遊んでいて、近所の畑にいる農家の人が川辺を通るたびに見ていたので、両親は心配していなかったそうです。家に帰ってすぐにお絵描き帳にその時の絵を描き、両親も覚えているので夢ではなかったと思います。祖父は数年前に亡くなり、祖母も先日他界しました。家は売ってしまうそうです。祖父母の荷物の整理のためにその家にしばらく泊まり、何度も川辺に行きましたが、もう彼には会えませんでした。 幼稚園の時以来、何度も何度も祖父母の家に帰省するたびに川辺に行くのですが、彼はいませんでした。ただ荷物を整理している時に父が教えてくれたのですが、祖父母は私の話を信じていてくれたそうです。まるちゃんはカッパに会ったんだよと言っていたそうです。よく絵で見る頭にお皿を乗せたカッパではなかったし、水かきも甲羅もなかったけれど、なんとなく今は、ああ私カッパに会ったのかなと思っています。以上。で次、また、同率30位、立ち止まれっていうので、これも68票。小学2年生の時の話。俺はその日学校帰りに同じクラスの S 君と遊んでいた。その S 君は特別仲がいいわけではなかったけど、何回かは彼の家にも遊びに行ったし、俺の家に招いたこともある親しい友人の一人だった。二人はある人気のない古いアパートの敷地内にいた。アパートの1階部分の横並びのドアの前に敷かれたコンクリートの歩道の上に座り込み、何かの遊びをしていた。しかししばらくすると俺はアパートの2階の部分に何かあるような気がしだしてきて、それが気になって仕方なくなってきた。そんな中、S 君が上過去2階なんだろうとポツリと言い出した。変な気分がしたのは俺だけではなく、彼もその得体の知れない雰囲気を感じ取っていたのだ。二人ともどうしても2階が気になり、 S 君はちょっと見に行ってみようと言い出して立ち上がった。 S 君がカンカンと音を立てながら壁伝いに設けられた鉄の階段を登っていき、その後を俺がついていく。 S 君が階段を登りきって2階の廊下を曲がって見えなくなったその瞬間、俺は階段の途中で立ち止まってしまった。特に異変が起こったというわけでもないが、俺の体の中で警報ベルのようなものが激しく鳴り響いた。立ち止まれと俺自身の体の中の何かが強く命じてくれるような感じだ。しばらくそうして階段の途中で立ち止まったままだったが、 S 君が戻ってこない。声もしない。俺はやっぱり2階に行こうかと階段を再び登り出そうとしたが、体が動かない。金縛りのような身体的感覚ではなく、絶対にそれ以上進んじゃダメだという強い精神的な感覚に襲われ、俺は怖くなってそのまま S 君のことを無視して家に帰ってしまった。次の日、学校に S 君は来なかった。俺は一晩経って怖さが薄れてしまっていたし、子供の短絡した頭脳、風が何かで休んだんだろう程度にしかその時は考えていなかった。しかし一週間経っても S 君は来ない。さすがにどうしたんだろうかと気になり、クラスメートに S どうしたんだろうねと聞いてみた。だが聞かれたクラスメートは S って誰と不思議な顔をした。誰に聞いても同じで、 S 君のことなど知らないという。そういえば担任も休んでいるにもかかわらず、 S 君のことなど口にしていないし、 S 君が座っていた机には他のやつが座ってる。家に帰って母親に S が学校に来なくなったんだよと話してみたが、母親も誰なのその子という表情。前にうちに連れてきたでしょと言っても全く覚えていないという。小学生の俺は時間の経過とともに、大の仲良しというわけでもなかった S 君のことなど次第に忘れていき、そのまま小学校を卒業。しかし中学生になったある時、ふと S 君のことを思い出した。彼どうしたんだろうと気になりだし、何人かの友人に S 君のことを聞いてみたが、やはり誰も知らない。問題のアパートはもう取り壊されて、その一帯は段ボール工場の倉庫になっていた。遊びに行ったことの S 君 遊びに行ったことのある S 君の家を見に行ってみようとも思ったが、途中までの道筋は思い出せても、どうしても詳細な位置がわからない。家にあった小学校の卒業アルバムを見てみたが、巻末の住所録にも S 君の名前はない。どうしようもない不安に駆られ、俺の家のアルバムも引っ張り出し、小学校の頃の写真を探索。でもそこにも S 君の姿はない。それは小学2年生の春に行った森林公園の遠足の集合写真にも S 君がいない。その遠足では森林公園の中の立ち入り禁止の区域に S 君ら数人と入って、担任にこっぴどく怒られた記憶が確かにあったので、間違いなく S 君はこの集合写真にいるはずなのだけど。そして現在、これまでの間 S 君のことを時々思い出すけど、今でも全く不可解でならない。確かに俺の記憶の中には S 君は実在した、顔も覚えているし、数回遊んだことも現実の世界の出来事だったと断言できる。一体 S 君はどこに行ってしまったのか。みんなの中からなぜ S 君の記憶が消滅してしまったのだろう。今でも本当にこのことが恐ろしくて仕方がない。以上。で、次行く前に G だ533、存在消滅するネタ続くわーと。なんか続きますね、多いですね。だいたいなんだろう、自分はそこまで行かずになんかスコーンって消えて、あいつどうしたっけっていう風な聞いても周りは知らず、だから存在自体が消えている。でもなんか自分は知っている、なぜかはわからないけど、自分以外がしもうっていうね、よくわかりませんけど、でも続くね。で次、第33位、M 君っていう題名で66票。中学2年の終わりに引っ越すことになった。引っ越しの前日、家の前を同級生の M 君がブツブツ独り言を言いながら歩いているのを見つけた。 M 君とは幼稚園から中2まで同じ学校で、家も近所だったが、小学校の低学年以来話すことはほとんどなかった。 M 君は小太りで運動神経が鈍く、気の弱い、友達の少ないタイプで、私は苦手だった。だからなぜあの時 M 君に声をかけたのか自分でもわからない。でもその時の会話ははっきり覚えている。何ブツブツ言ってんの？変な約束しちゃったよ、変な約束しちゃったよ。誰とどんな約束したの？約束だから言えない。でも転校するんだっけ？じゃあいいかな。俺が俺じゃなくなるんだ。あ、やっぱダメだ、約束だから言えない。そして M 君は言ってしまった。先月、中学2年まで在籍していた中学の同窓会があった。途中で転校した私も出席させてもらった。懐かしい面々の中、知らない顔、しかもかっこいい。私は友達にあの人誰？と尋ねた。友達は M 君だよと教えてくれた。私はびっくりして、 M 君変わったね、別人みたい、昔はどんくさかったよねと言った。すると友達は、M 君昔から人気あったじゃん、今と全然変わんないよと。他の友達数人も M 君はスポーツ万能、リーダー的存在、モテモテなど、私の記憶とは全く違うことを言っていた。その日は M 君と会話することはなかった。家に帰り、 M 君の写っているはずのクラス写真や小学校の卒アルを探したが見つからない。やっと見つけた一枚は幼稚園の時の写真、小太りの M 君。母や姉に M 君であることを確認し、印象を聞いてみると私の記憶と同じで、中学の友達に中学の卒アルを借りてきた。 そこには同窓会で見た M 君の面影があるかっこいい M 君が写ってた。私が最後に会ってから1年くらいしか経っていない写真なのに。母や姉もこれ M 君じゃないよと驚いていた。そしてアルバムに書いてあった M 君の寄せ書きの言葉は、俺は俺さ、約束だからな、だった。他の友達に話したら、少し見ないうちに劇的にかっこよくなっちゃうやつっているじゃん、それじゃないのって言われた。でも中学の友達との記憶の違いや M 君と最後に交わした会話が気になって、ついオカルト的なことを考えてしまう。で、直接本人に聞こうと思っているんだけど、なんて聞いていいかわからない。突然、あんた本物の M 君？って聞いたら変だしね。以上。で、次行く前に聞いた534。相手が消えたと思ってるけど、消えた相手から見たらこっちが消えてるかもしれないのになと。別の世界に飛んじまったか。ずれたか、そこでお互いの存在が。なるほど。でもなんでこんなに被るんでしょう、そんな話が普通にあんの。で、次、第34位、結婚するって言ったじゃんっていう題名で64票。友達の経験した話なんですが、長文です。高校の卒業式に友人 A は同級生で親友だった男 B に告白された。ちなみに A も男。 A はショックで混乱しつつも B を傷つけないよう丁寧にお断りしたそうだが、 B から一度だけデートしてほしいと、懇願され、情もあって承諾したらしい。で、実際デートというか二人きりで映画を見て食事をしただけしたんだが、別れ際、俺が女だったら A は俺と付き合ってくれたかと聞かれたそうな。B は県外に進学する予定だったし、おそらくもう一生会わないだろうという思いと、二人で楽しく過ごした学校生活を思い出したこともあって、急に寂しくなり、お前が女だったら付き合うどころか結婚してたかもと答えたらしい。B はそれを聞いて泣きながら、ありがとう、ごめんな、さようならと言って去り、A も涙が止まらず、泣きながら B の背中が小さくなって消えるまで見送ったそうな。それから数年後、 A はバイト先で知り合った C という女の子に告白され付き合った。 C はことあるごとに、ああ女に生まれてよかったという癖がある子だった。ある日 C がやたら上記のセリフを繰り返すので、いつもは聞き流す A もなんでと答えた。あ、なんでと聞いた。すると C は、だって私が男だったら A は私と付き合わなかったでしょと答えた。その時 A の頭に浮かんだのが B の顔。それまで滅多に思い出すこともなかったのに、 C のこの言葉が B が別れ際に言った言葉と全く同じ話し方だったらしい。しかもこの会話があった場所とは、 B が別れた場所と同じ地元の駅前だった。その時は偶然だなと思っただけらしいんだけど、それから C の行動を注意してみると、驚くほど B とそっくりなことに気づいた。笑い方、食事の仕方、本の読み方とかの仕草や好きな食べ物、好きな音楽や映画などの嗜好物も実は全く一緒だったらしい。A は、 B は性転換と整形をして C になり俺に近づいたのかなんてことも思ったが、 C の親、当然 B の親とは別人にも会っていたし、 C の女子校時代の友人にも会っていたし、第一身長が全然違う。 B は170センチ超えで C は150センチちょっ 夫とかなり小柄なので、ただの偶然だ、似てると思うからそう見えるだけだと自分に言い聞かせたらしい。しかしある日、 C の家で A と C が二人でテレビのロードショーを見ていたとき、 C がこれ懐かしいね、最初のデートで見たよねと言ってきた。 A はぎょっとした。その映画は B とのデートで見たもので、 C とは見にも行っていないからだ。この映画やったのって俺ら知り合う前だよ、前の彼と勘違いしてない？と言うと、嘘、一緒に見たよと言って聞かない。それどころかその日の A の行動を細かく話す。ホットドッグのケチャップをこぼしただとか、釣り線間違えられて得したこととか、しかもそれは全て事実。さすがに怖くなって A は適当な理由をつけて帰宅した。それから A は C のことが怖くなり、好意もなくなってしまったので別れを告げた。別れ話は修羅場で、 C は泣くわ、暴れるわ、死のうとするわ、手がつけられなかったらしい。結局 A はバイトを辞めて、一時は家族や友人一同にも音信不通となって県外へ逃亡。連絡が取れるようになってから事の顛末を聞き、男らしくないなと私が言うと、だって結婚するって言ったじゃん、だからこの女になろうと思ったんじゃんって C が言ったんだよ。手首切った後に、絶対やべえって思うじゃんと A は答えた。最初話を聞いたときは、仕草や思考物の一致は偶然、映画云々の話は A と C の勘違い。 A は映画デートの一件を C に話していて、 C がそれを自分が経験したことだと勘違いだと私は思ってたんだけど、この女になろうと思ったという C の言葉は怖いなぁと。ちなみに A は B に告白されたことを C にもバイト仲間にも話していません。A は今再び音信不通状態なんだけど、このスレ見て思い出したので投下してみました。以上。で、次、34位、同率右側っていう題名で64票。俺が生まれる前の親父の話。家では犬を飼っていたんだけれど、散歩は親父の仕事で、毎日決まった時間、決まったルートを通る毎日の繰り返しだった。そうだ、犬は決して親父の左側を歩き、決して右側を歩くことはしなかったんだそうだ。これは親父がしつけたわけじゃなく、いつの間にかそうなっていたらしい。それが不思議で、無理に回り込んで犬が右側に来るようにしてみたらしいが、ことごとく左側に戻ってくる。それが可愛くて、それ以降はずっと左側。ところがある日、犬が右側に。親父も驚いたし、違和感もあるので、何度か左にしてみたが、やはり右側へ。不思議に思ったけど、散歩へ出かけ、最初の路地を右へ曲がろうとしたとき、右から来た車に犬が跳ねられ即死。親父はとっさに俺の身代わりになるために右側に来たんだと思ったそうだ。口から血を流して死んでる犬を世間の目もはばからず抱きながら号泣したそうだ。子供の頃聞いた話だが、聞いた時は俺も大泣きした覚えがある。それ以降我が家には犬がいなかったことは一度もない。何か守られてるというか、優しくなれるというか、動物は不思議だよな。以上。で、次、第36位、夢枕のじいちゃんっていう題名で63票。
犬じゃなくて俺のじいちゃんの話なんだけど、俺のじいちゃんが入院している時に二度危篤状態になり、いつ行ってもおかしくない状態だった。二度目の危篤から生還した時にじいちゃんに聞いたら、ここで死んでなるものかって強く願ったらしい。そんなんで生還できたとは思わなかった。三度目の危篤であっさり行ったじいちゃん。葬式が終わった次の日の夜に夢枕にじいちゃんが立った。なぜ三度目も生還してくれなかったのかと聞いたら、今回も強く願ったんだけど、昼間に看護師さんのブラヒモ見て、それを思い出したら集中力が切れて死んじゃったって言ってました。もちろんこのことは俺とじいちゃんだけの秘密です。じいちゃん、あれから10年経つけど、そっちはどうですか？あの時夢枕で頼まれた秘蔵のブルーフィルムを家族に見つからないように処分するのには苦労しました。お立ちんでもらった遺産、へそくりの20万は今も大切に取ってあります。俺もいずれそっちに行くので、その時は一緒に酒でも飲みましょう。以上。で、次、37位で、こっくりさんっていう題名で62票。私が高校の頃のこと、よくある話だけど、学校でこっくりさんが流行ったんだ。私の母校は地元の珍珠を土器で作ったらしくて、敷地の隅っこにそのお社が移築されていた。よく道端にある朱塗りのあれと小さい鳥居ね。そういう曰くがある上に、噂によると祀られているのは狐らしい。そのせいか知らんが、こっくりさんの占いもやたら当たるらしくて、私もどうせガセだろうと思いつつ友達とやってみた。でも10円玉の示す文章は、体育教師はズラだとかそんなのばっかり。もちろん悪ふざけして10円玉を動かしていたやつがいたんだが、そんなことやってるうちにこっくりさんは盛り上がったんだが、だんだん私は便所に行きたくなって、儀式が終わるまで10円玉から指を離しちゃいけないってルールを無視してしまった。信じていなかったから。で、廊下に出て便所の戸を開けた。ドアの先には明らかに便所じゃない光景が広がっていた。バタン、便所の戸のマーク確認、もう一回開く、やっぱり便所じゃない。板張りの床の広い部屋で人が二人いた。一人は床に突っ伏して号泣している、神主か何かのコスプレみたいな格好のロン毛の兄ちゃん。もう一人はそれを眺めている美女。今思えばちょっと石原さとみだったかもしれない。いろいろ意味不明すぎて私は固まってたんだけど、そのうち女の方が私に気づいた。あ、まるまるちゃん。〇〇とは私の名。やばいと思って逃げようとしたんだけど、男が猛ダッシュでこっちに来て捕まえられた。そのまま部屋の中へ連行。男は私の肩をガクガク揺さぶりながら、お前らか。違う、俺はあんなバカみたいなことは言わないとかなんとか叫んでた。女は基本的にするだけ。男が暴言を吐いたら止める。私、便所行きたいんですけど。男、便所も我慢できないほど締まりが悪いのかお前は。女、女の子になんて言うの、なんてこと言うのみたいな感じ。だいぶ長い時間このわけわからん二人に捕まっていた気がする。男の言い分をまとめると、ハゲでもデブでも赤点用法でも何でもいいが、俺の言葉ってことにしないでくれ、俺はそんな下品なことは言わない、こんな感じ。なんとなく体育教師はハゲのことなのかなと察しがついた。私も暴行がやばかったので二人に泣きついて最初に入ってきた戸から返してもらった。それで廊下に出られるかと思いきや、ドアの向こうは女子トイレ。用を足して個室から出たら、まだ戸が開いていて、あの二人がこっちを見てた。バカなことはほどほどにね、守ってあげられるのは子供のうちだけだから。女の方がこんなことを言って戸を閉めたんだけど、また開けても普通の廊下だった。
一緒にコックリさんをした友達がいたから、もうコックリさんは終わったのかと声をかけたら、職員室に引っ張っていかれた。そこで話聞いたら、遊んでる最中に便所に行ってから2日ほど私は行方不明だったらしい。自分としてはあの2人に拘束された時間は30分くらいだと思うんだけど、虚言癖があると思われたら嫌だから、行方不明中のことは覚えていないということにしておいた。で、レス読み。〇〇ちゃんにはよくしてもらったし、舞が上手みたいだからね、みたいなことを女に褒められた。男が泣き叫んでファビョってる間に、地元高校の隣町の地域行事で神社に舞を奉納したことはあるけど、祭神は男の神、この花姫を祀ってる小さな神社、友達の家で巫女のバイトしたこともあるけど、友人曰く大層な神様らしいし、泣き叫ぶ男をニヤニヤ眺めたり、ドキュン女子高生を助けてくれたりするとは思えない。基本的に物は大切にするけど、それでよく出るつくも神系にお目にかかったことはない。動物を助けたりするような機会もなければ、善行らしい善行もしていない。あ、コスプレ兄ちゃんの袴は赤だったよ。一見した時巫女のコスプレかと思った。で、神様っぽいと思った理由、和服かチャイナ服かわかんないが、それっぽくて高そうな着物着てたから、普通の幽霊だったら庶民的な服装だと思う。で、バイトと舞っていうのは、舞は浦安の舞っていうやつ、バイトは大晦日から三が日だけ。初詣の客にお守り売ったり、境内で甘酒作ったり、神社にいたずらすやつが出ないように監視したりする。巫女のコスプレはしない。で、心当たりについて、三日三晩ぶっ通しで赤の他人のどうでもいい抱負を無理やり聞かされ続ければ、普通は鬱になると思うので、本堂に夜食、おやつ、甘酒を差し入れている。ミスドとかだけど、後で私が回収して食べる。以上。で、ジータ535、ジージーと。で、536、じいちゃんと。まあ、じいちゃん集中力切れたね。まあ、限界でしたよ、もう。2度復帰して、まあ、3度目だからね、まあ、将来、うん。で、37位の、同率のやつで、転校生っていう 題名のやつ、62票。幼稚園の頃、同級生の子が車にはねられて死にました。それから月日が経ち、小学校4年の時にそいつが転校生として私のクラスにやってきたので面食らった。幼稚園の時に同級だったうちの 4,5 人が当時のクラスメートにいて、みんなで昼休みに体育館裏で集合し、あいつ事故で死んだよな、どういうことだとパニックになって激論したが、結論出ず、本人にはまさかお前死んだはずだよ などと言えないので、普通にクラスメートとして過ごしたが、みんなビクビクものだったよ。その転校生と話をすると、確かに同じ幼稚園にいて私のことも覚えていた。本人の話によると、父親の仕事の都合で小学校からは別の土地になり、今回また父親の転勤で帰ってきたんだと。別に事故になんかあっていないし、ましてや死んでなんかいない。なのに、幼稚園の同級生が何人もそいつの葬式に参列した覚えがあり、確かに死んだはずだと思っていたのは今でもとても不可解で、今に至るまで嫌な気分にさせられている。しかも最近、仕事先で偶然幼稚園以来一度も会っていなかった友人と再会し、懐かしい話に花を咲かせたが、ふとそいつが、そういえば幼稚園の時に交通事故で死んだやつがいたよなと、例の男の名を挙げて話をし始めた時は、さすがに気の遠くなるような寒気を覚えた。全然霊体験もしたことのない自分だが、今でもこのことだけは納得いく説明がつかない。以上。
で、次、39位、デブ猫っていう題名で61票。大昔、実家に野良猫一家が住み着いてて、餌とかあげて結構懐いていました。その野良猫一家のうちの一匹が目に見えてデブってきたので、姉と一緒に、やーい、デブ猫、デブには餌あげへんよとか言って笑ってたら、その猫がしょんぼりとうつむいて、なんと涙をポロポロ流し始めました。もうびっくりして、餌あげたりしてご機嫌取るのに必死だったんだけど、猫って人間の言葉は分かってんのかな？ちなみに、その時はそのデブ猫しかいませんでした。他の猫には餌をあげるけど、その猫には餌をあげないというような分かりやすい状況ではなかったです。言葉っつよりは雰囲気を察したのかな。以上。これ61票入ってんのか。で、次、同率パラレルワールドっていう題名で61票。不思議な記憶というか、今でも鮮明に覚えてる記憶。小学校5年生の夏休み、家の裏手にある大きなグランドで夏休みの自由研究である身近にいる昆虫リストを作っていた。するとグランドの隅、地面がコンクリになってる場所で下水道に通じるだろう錆びた鉄の扉を見つけた。興味本位で取っ手をつかんで開けてみると、下に続くはしごが見える。それを見た俺は冒険ごっこがしたくなり、すぐさま家に帰って懐中電灯を取ってくると、ワクワクしながらそのはしごを降りた。下についてみると床は金網になっており、さらに下には暗礁わかんないながあるらしく、小さく水の音がしてた。嫌な匂いがしなかったので下水ではないと思う。通路は後ろと前の2方向に伸びており、とりあえず正面に歩くことにした。懐中電灯で足元を照らし、ワクワクしながらしばらく歩くと、多分20メーターぐらい。目の前に鉄格子が現れて行き止まりになっていて、すぐ脇には上に伸びるはしごが設置してあった。もっとすごいものが見れると思っていたのに、とがっかりしながらはしごを上がった。歩いた距離からして、道路を挟んだ反対側の空き地あたりにでも出るんだろうと予想しながら蓋を開けて地上に出ると、降りた場所と同じに出て、おまけに夕暮れ時だった。入ったのは昼過ぎのはずなのに。なんだか怖くなってきて、とりあえず家に帰ろうとグランドを後にしたんだけれど、なんか変。なんというか風景が微妙におかしい。大まかなところは見知った近所なんだけど、いつも駄菓子を買ってた雑貨屋が見たこともない民家になってたり、公民館が病院になってたりした。道路標識も見たことのない変なマークになっていた。急いで家に向かってみると、やっぱり微妙に変だった。庭には巨大なサボテンが花を咲かしてるし、スポーツカーを縦に縮めたみたいな妙なデザインの赤い車が駐車場に止まってた。玄関の脇にはインターホン代わりに下向いた小さなレバーが飛び出してるし、四つ足のヒゲの生えたキリンみたいな置物が扉の両サイドに立っていた。でもやっぱり自分の家なんだ。細かいところは違うけど、どう見ても自分の家だった。表札もちゃんと自分の名字だったし、なんか間違い探しをしている気分になった。玄関から入っていくのが怖くなって、家の裏手に回って台所の窓から中を覗くと、今で紫のジンベエを着た父親と、なぜか学校の音楽教師が仲良く話をしていた。それ見た俺は、当時プレイしてたドラクエ3のことを思い出した。あのゲームって裏世界ってあったじゃない。あれを思い出して、裏世界に来てしまったと思った。慌てて元のグランドに戻ってさっきの地下通路を降りて、元来た道を引き返した。本当に冷や汗かきながら必死で走ったよ。遅れると二度と戻れない気がして。で、入ってきたと思われる扉から出て無事に戻ってきた。この出来事があってから怖くて怖くてグランドに近づけなくなった。グランドの方を見るのも嫌だった。あれに関わると何かの拍子にまた裏世界に行ってしまって、今度は戻れなくなるんじゃないかと気が気じゃなかった。グランドを避けて生活しているうちに引っ越してしまって、結局あれが何だったのか分からずじまいだった。
でも半年前に仕事で近くを通る機会があったので、まだあるのかと寄ってみた。半分駐車場になってしまってたけれど、グランドはまだあった。でも当時の恐怖感とかフラッシュバックして、やっぱり近づけなかったっていう俺の体験。もしかしたら夢か何かを勘違いしてるのかもしれないけれど、なぜかかなり細部まで覚えている。以上。で次、同率39位で義理の姉っていう題名、61票。2年前義理の姉が死んでしまいました。後述するように、私が明確に自分の家族だと思っているのは兄しかいません。兄も同様ですので、兄の結婚後離れて暮らすようになっても互いに行き来し合っていたこともあり、私と義理の姉とは本当の家族のようになっていました。少なくとも私はそう思っていました。だから新婚だった兄の悲嘆は深いものでしたが、私も大学を休学するほど落ち込んでしまっていたという状況でした。兄の夫妻が暮らしていた実家の私の部屋で、私の義理の姉のことについて考え続け、そして妙なことを思い出したのです。それは子供の頃の記憶でした。忘れたことはなかったのですが、特に思い出したり義理の姉と結びつけたりするようなことはなかったようなものです。それはこんなものでした。私と兄とは子供の頃、一時期東北の親戚の家に預けられていました。私の家はちょっと環境が複雑で、両親はほとんど日常茶飯事に姿をくらますという状況でした。ですから多分蓄電対策として手の空いていた親戚のところに放り込まれたのだと思います。今にして思えばあれ自体が不思議な体験でした。多分過疎の村だったのだと思いますが、何しろ老人しかいないのです。少なくとも子供なんかはおらず、就学年齢前だった私は、ともかく5歳年上の兄までも学校にも行かず、日がな一日ブラブラ畑の中の道を歩いていました。親戚の人に意地悪された記憶なんかはないのですが、親切にされたという記憶もなく、はっきり言うとどこの誰だったかも思い出せない曖昧な過去です。私たちは大声を出して遊ぶこともはばかられるような、その静かな村で寂しいねとか言いながら過ごしていました。でそこで私は一日だけちょっと不思議な体験をしたのです。はっきり言って不思議と言ってもこの段階では地味なものに入ります。老人ばかりのその村の私たち兄弟だけの遊び場に若い女の人がやってきたのです。幼児らしく思考能力のなかった私の方は、わーいお姉さんだ今日はとか言っていた記憶がありますが、兄はさすがに警戒して私を引き戻したりしていました。ですが兄もそのうち慣れてしまったようで、私たちは3人で暗くなるまで遊びました。でどこが不思議なのかというと、まず次の日からそんなお姉さんには全然会えなかったということ、そしてそこは東北であったにもかかわらず、なぜか女性は関西の言葉を話していたこと。これは実を言うと曖昧です。でも多分そうだったと思います。さらにそのお姉さんが時々私たちに理由もなく謝っていたことです。一番最後のことがあったゆえに、私はこの出来事を覚えているのです。遊びの切れ間にいきなりごめんねとか言い出すので、ぎょっとするは少し怖いわで、そのお姉さんのことを変だなと思っていました。記憶はここまで。で実家で義理の姉について考えていたところのまでの話を戻します。ものすごく悲しんでいたから多分そのせいもあるんでしょうけど、記憶の中のその女性と義理の姉が私には同一人物としか思えなくなりました。顔も似ていたような気がするし、姉も関西人でした。飛躍しすぎだとセルフツッコミを入れつつも思考は止まりません。そしてもう一つ小さなことを思い出しました。兄と義理の姉が結婚する前、あの兄のどこが良かったのみたいなことを尋ねたら、義理の姉は〇〇、過去兄の名前 ックンにものすごい勢いで口説かれてそのまま流されたと笑って答えたのです。正直にわかには信じがたい話でした。先ほどお話ししたような家族の事情が原因だと思うのですが、兄には人間不信気味なところがあります。大人になっても兄は顔も頭も決して悪くないのに怖い人で通っており、家族以外にフレンドリーにしているところなんか見たこともありませんでした。以上のような事情を話しつつ、義理の姉からより話を聞くと、前に会ったことがないかとしつこく言ってきたというのです。単にものすごく義理の姉が好みだったに過ぎないという可能性もありますが、それにしたって少しでも兄を知っている人にとって、彼が人を口説いたりするような、人を口説いたりする様を想像するのはなかなか困難です。本当に兄は義理の姉と以前会っていると考える方が私には自然に思えます。で、それは子供の頃に会ったのお姉さんじゃないだろうかと。その時は盛り上がりましたが、やがて 2,3 ヶ月経ち、どうにか立ち直ってきてみると、どう考えても違うように思えてきました。兄もとりあえず外見は大丈夫そうになってきていたし、私はバイトもあったので大学近くのアパートに戻ることにしました。それで2年が普通に過ぎまして、ついこの間のことです。今年のゴールデンウィークに私は兄と会い、多分初めて姉が死んだ時の話を兄の口から聞きました。姉の死因は交通事故です。病院に運び込まれて手術前に兄と話した時、義理の姉は、先に死んじゃうなんて〇〇ちゃん私に申し訳ないとか、ちゃんと謝りたいみたいなことを言ってくれていたそうです。家族に恵まれなかった私のことを姉はいつも気にかけてくれていました。それで私は子供の頃会ったあの女の人のことをまた思い出したのです。姉は優しい人だから、幼少時見捨てられた子供だった私たちのことを最後まで気にかけてくれて訪ねてくれたのではないか、そしてそんなこといいのに謝ってくれたのではないだろうか、そう思ったわけです。なんだかすっきり整理がついたような口調ですが、本当はそうでもなく、可能性が増えてしまっただけに結構混乱しています。兄に昔のあの女性のことを義理の姉だと思っているかなんて話はさすがにできないし、友人たちにするには家族の家庭の事情を話さなければならない部分も多いため戸惑われるのです。長くなってしまってすみません。でも私の中でちょっと整理がつきました。不思議だなって体験です。以上、ビレンアとアバストで、次行きましょう。噛むな、よく噛むな。で、同率39位で猫の恩返しっていうので61票。コンビニの帰り道、目の前で猫が跳ねられた。鈍い音がして車が走り去る。猫がものすごい声で鳴いた。一音一音に濁点がついてるような凄まじい声。もうなんか考える前に道路飛び出した。夜中で交通量なかったし。猫はとんでもないことになってた。まず助からないと直感できるほど。それでも放っておけなくて、目と鼻の先にあるかかりつけの獣医に連れて行くことにした。全力疾走してる間も猫は聞いたこともないような叫びを上げる。数分もせず病院に着いて、先生は猫を見るなりに言った。かわいそうだけど僕には何もできない。苦しくないように安楽死させるくらいしか。俺は迷わず頭を下げて先生に頼んだ。殺してあげなきゃって思った。猫は注射されてほどなくして息を引き取った。かわいい虎猫だった。涙とか鼻水とか血とかいろんなもんで顔と服をぐちゃぐちゃにしたまま帰った。何にしても眠れなくて、明け方やっとうとうと仕掛けた頃に声が聞こえた。ミャッとかビャッみたいな声が家の外から近くなったり遠くなったりして聞こえる。 はじめは得体が知れなくてドキッとしたけど、もしやあの猫かと思ったら無視できなくて恐る恐る外に出た。そんで、痛かったよな、助けられなくてごめんなって謝った。暗がりに合唱して中に戻ろうとしたら、玄関のノブにコンビニの袋が引っかかってた。弁当とタバコとお茶、間違いなく事故現場に忘れてきたもの。もう一度暗がりに礼言って家に入ると声は止んだ。俺は泣きながら弁当を食った。ふと思い出して書いてみた唯一の体験。以上。で、次なんて読むんだ。飛ぶ頭で野蛮の蛮で、これなんて読むんだろう。わからん。ちょっと調べます。こんな言葉があるのを知らない。六六首っていうの、これ六六首のことを飛ぶ頭の野蛮の蛮で書くのこれ。まあそういう題名で61票。中学生の時の体験。私の部屋と父の部屋は襖で仕切られている。私はいつものようにいつもの時間に寝た。深夜ふと目が覚めた。襖から漏れる光が眩しかったせいだ。また父親がテレビつけっぱなしで寝てるのかと思い、テレビを消しに父の部屋に入ろうと襖をそっと開けた。すると父親の頭だけが空中に浮き、高速で回転しながら部屋をぐるぐる回っていた。光はその頭全体から放たれていた。顔は笑っていた。胴体は布団に横になったままだった。あまりの驚愕に声すら出ず、なぜか父と目が合ったら殺されると思い襖を閉めた。午前3時。当然眠れない。隣の部屋からはまだ光が漏れている。父が起きる6時まで布団をかぶって稲中卓球部を見つつ気を紛らわすことにした。外が明るくなり6時になった。父は起き抜けに1本タバコを吸う。その匂いが襖から漏れてきた。恐る恐る襖を開けた。父は私を見ておはようと言った。頭は胴体にくっついていて、いつもの父親だった。安堵とともに涙が出てきた。深夜に起こった出来事を話すと、急に嫌悪感丸出しの表情に。そんなでたらめあるわけないだろう、朝からバカなこと言ってんじゃないと怒り始めた。私は泣きながら何度も首痛くないと聞いたが怒るだけ。その後父親は特に病気になるでもなく今も生きている。あれは何だったのだろうか。で、こっからレッスン。君の親父さんは一晩なんだよきっと。だから君にもその血が長で、本当に絵に描いたような一晩話だな。すごいよ君、伝説だよ。首飛んでる間に体の方を動かしちゃうとお父さん死んじゃうから注意してね。で、一晩って初めて聞きました。ググってみた。ほんとそのままだ。抜け首とも呼ばれ、六六首の原型とも言われる中国の妖怪。昼は普通の人間であり、夜になると突然意識を失い、首が胴体から離れ飛び去る。そしてこれなんだっけ、吸引、ムカデなどを食し、朝になると胴体に戻り人として目覚めるという。吸引はミミズか。本人には自覚するところはないという。私はこれ見ちゃったのか、なんか感動で、細かく言うと頭は光りっぱなしではなく、すごい勢いで点滅してました。
暗闇でテレビを見るときチカチカするでしょ、あんな感じでした。つけっぱなしかと思っていたテレビは消えてました。で、祖父母の代も妖怪だったのか。想像したら怖いのと笑いが止まらない。一晩をもう少しググってみました。六六組の仲間だそうですね。私、幼稚園の頃、神社の井戸から出てきた六六組に追いかけられました。友達六七人も一緒に逃げたのに、翌日誰も覚えていませんでした。誰も信じてくれない。それって私を仲間だと思って追いかけてきたのか。長年のモヤモヤが吹き飛びました。ありがとう。以上。で、ジータレスミ537、一晩、うん、これなんて読むの、これ一晩って書いて飛ぶ頭の晩、その六六首の中国版的な、その妖怪らしいですけど、なんて読むのこれ。ウィキペディアより、どこに書いてあるのこの読み方は。抜け首、首が抜ける六六首、抜け首、うん、あるらしいですよ。六六首の実話の信憑性とか書いてある。実話として登場するんだ、江戸時代のやつには。あ、江戸以降の文献に実話として登場するってこと。これ六六首の話か。うん、いろいろありますね。これ全然知りません、あんな。一晩、わかんないから一晩でいいです。はい。正解があったら教えてください。で、次。第44位で、紫のお花っていう題名で60票。友人のお話。道端で死にかけた野良の子猫、事故じゃなく多分病気を見捨てることができず家に連れて帰り、寝ることもできずに看病していたんだけど、2、3日後に看病の甲斐なく友人の腕の中で死んでしまったんだって。友人は悲しくて自分の看病の仕方が悪かったと自己嫌悪もあり、泣きながらいつの間にか眠ってしまったらしい。翌日、裏の殺風景な空き地に埋め、お墓を作ってあげて、でも忘れられなくて、そんな日が数日続いたある日、夢にその子猫が出てきて、一生懸命看病してくれてありがとう、あまり悲しまないでね、お礼に紫のお花を、というところで目覚め、でも内容はしっかりと覚えていたんだって。それから春が来て、その子猫を埋めたいつもの殺風景な裏の空き地には満開の紫のお花が咲いて、友人はあの子猫のお礼なんだってはっきり分かったらしいよ。本当にあったお話でした。以上。で、次、第45位で、あなたにはわかりますかっていう題名で59票。母さんの三回忌、二人の姉と弟と僕は墓地へ向かっている。父さん仕事で遅れるんですって、上の姉が言った。あら、おかしいわね、昨日まで休みだって言っていたのに、下の姉が言った。墓地につき墓の周りを掃除していると、弟がふざけてお墓によじ登り出した。こら、降りなさい。僕が怒ると姉はすねてしまった。母が亡くなってから弟は悪さばかりして、父の言うことしか聞かなくなった。母が好きだった黄色い花、甘いものが好きだったので、ハロウィンのチョコ、チョコレートを備えた。先日上の姉が誕生日だった。
母が好きだった黄色い花、甘いものが好きだったので、ハロウィンのチョコレートを備えた。先日上の姉が誕生日だった。母さんは一緒にお祝いしたがっているわと下の姉が言い出したので、ろうそくはバースデー用のろうそくを使った。弟がどこから見つけてきたのか四つ葉のクローバーを持っていた。そこへ遅れてきた父が現れた。
遅れてすまない、道が混んで。これ一体どういうことだ。
僕たちを見たと父が叫んだ。
どうしたの父さん。
下の姉が心配そうに言った。
お父さんこれあげるよ。
弟が父にクローバーを渡した。
ああなんてことだ、なんて恐ろしいことだ。
父は叫びながら頭を抱えて走っていった。道路に飛び出た父は目の前でトラックに轢かれた。横で上の姉が笑っていた。下の姉はワンワン泣き出した。
弟は僕たちにまた殺したのと聞いてきた。
僕にはなんだかわからなかった。
あなたにはわかりますか。
以上。わからねえ。で、次、同率45位、時を隔ててっていうので59票。
今までの書き込みを読んでてちょっと思い出した話がある。霊媒体質の人には意識が入れ替わることがあるけど、これは意識がタイムスリップして入れ替わったとしか思えない話。数年前ある人に連れられて飲みに行ったら、そこのホステスさんが霊媒体質だということだった。お決まりの幽霊話かなと思っていたが、ちょっと違っていた。きっかけは忘れたが、店の中で突然憑依されたらしい。その女性がまるで男のような話し方に変わり、言葉遣いも変になった。まるで昔の武士みたいな話し方。たまたま客もいないし、また例のやつが始まったかと他のホステスもほったらかしにしていたが、次第に様子がおかしくなっていく。店の中をのしのしと歩き回り、物珍しそうに見て回っては、これは何だと強い鉛のある言葉で尋ねたそうだ。なんとか意味は伝わったらしい。ウイスキーのボトルを見て、これは何だ、ウイスキーと答えると、ウイスキーそれは何だという具合。試しに飲ませてみると、初めて飲んだように思わず顔をしかめる。特に天井のシャンデリアを物珍しそうに眺めていたそうだ。電気を知らないらしい。しかも天井から吊るす照明器具は見たことがないみたい。昔はアンドンだったからね。そのうちここはどこだと尋ねる始末。ようやく自分が別世界に来たことに気づいたらしい。わしは帰ると言って店を出ようとするし、店から出たら出たで今度は外の様子が近代的な建物ばかりだから呆然自失となる。半分パニックになりかけていたのを他の人がなだめすかすのに苦労したそうだ。一方ホステスさんの意識といえば、突然めまいに襲われたかと思うと、あたりが白い霧に包まれている。怖くなって走り回っていると、突然視界の一部に霧が薄くなっているところが見えた。そこへ行くと今までいた店とは違う外の景色。それも遠くに川が流れ、馬小屋みたいな建物、地面は雑草が生い茂っている。そのうち誰かがそばを通り過ぎようとしていることに気づいた。助けを求めて追いすがると、それは馬に乗った武士だったそうだ。武士というのはホステスの証言に基づく。彼女は正面に走り込み、必死に助けてくださいと懇願したが、その武士は彼女の存在に全く気づかず馬の歩みを進めていく。どうやら彼女は意識体だけで存在しているようだ。孤独と恐怖に襲われた彼女はその場にうずくまり、ただ泣き叫ぶだけだった。再び現代の店の中、落ち着きを取り戻した男はようやく自分の素性を話し出したそうだ。彼は馬子、つまり馬の世話係で、突然意識を失い気がつくとここにいたという話である。 その様子を見て最初はホステスのいたずらだと思っていた同僚たちも次第にそれが本当に別人の意識が入り込んでしまったのだと考え始めたそうだ。これはやばいことになった。そうは思っても同僚たちにはどうしようもない。とりあえず男に酒、日本酒を与え眠らせることに成功した。その時点では同僚たちも気が動転して、その男が過去の人物だとは考え及ばなかったそうだ。どうする、救急車呼ぼうか、いやもう少し様子を見てからにしようか。そんな会話をしてから1時間ほどして、今度は彼女が目覚めた。彼女は自分が元の世界に戻ったことで安堵し、そしてまた泣きじゃくる。同僚たちもほっとしたが、一体何が起こったのか混乱するばかり。ああでもないこうでもない、結論の出ないまま時を過ごすことになったそうだ。と、ここまでは私が当事者たちから聞いた話。実際はこんなに理路整然とした話、理路整然と話したわけじゃない。話があちこち錯綜して取りまとめるのが大変だった。そこで私は彼女たちを前にこう結論付けた。もしかしたらあなたは過去にタイムスリップしたんじゃないのかい？原因はわからないけど、過去の馬子とあなたの意識が入れ替わった。馬子の意識はあなたの肉体に入ったけど、あなたの意識は馬子には入らなかった。でもそれで良かったかもしれない。もし入ってたらこうして元に戻れたかどうかはわからない。時を超えて霊媒現象が起きるなんて初めて聞くけど、可能性はある。現在と過去で生じた出来事を突き合わせてみると、馬子が電気も知らない昔の人であることは確かだし、あなたたちが作り話をしているとは思えない。現実に起こった出来事だろうね。問題は馬子がどの時代の人か。現代人と一応の会話ができるというんだから、そんな昔の人ではないだろう。せいぜい幕末から明治初期ってところじゃないかな。私はこれ以上納得のいく説明をする言葉を持たなかった。ちなみに現代を訪れたその男が再び過去の肉体に戻れたかどうかは一切不明。ホステスはもうあんな体験は嫌だとぶるっていた。幽霊を見るより恐ろしい体験だったようだ。今自分の文章を読み返してみると、状況がつかみにくい書き方をしてしまった。すまん。当時の支離滅裂な証言が後遺症になって私の文章にまで反映されたようだ。要は現代の人間と150年隔てた過去の人間の意識が交代してしまったらしいというお話。過去に行ったホステスの意識は相手の男の肉体に行く前に自意識が目覚め、途中で立ち止まったんじゃないかと推測する。それが霧に包まれた通路だったり、武士にも見えない霊体となっていたんだろう。現代に帰る過程はついに引き出せなかった。わからないというのだから仕方がない。見知らぬ異空間でパニクってる時にそんないちいち状況把握などできないからね。しかし支離滅裂な証言ながら、時を隔てた他人との意識交代だというのは当時の私にも直感的に分かった。以上。あ、そうなんだ。ジータ538、馬子って書いて孫じゃないかな。孫にも衣装なんて言う人、あ、俺やばい。俺孫にも衣装って、俺その字だと思ってなかった。初めて知った。あ、そうなの。その字使うの、孫にも衣装って。やばいやばいやばい、俺やばい。今知った。今孫にも衣装って、そうか、そういう字を書くのか。ごめんなさい、ねえ、知識が乏しいもんで、あ、そうか。で、次、ありがとうございました。次47位のやつで、コインロッカーのっていう題名で、58票。今日はですね、次のやつ読んだら終わりにしようかな。50位まで、50位がないんだよな、同率になっちゃってるからな。
じゃあ48位のやつまで読みましょう。次読むのは47位、コインロッカーのという題名。
わけのわからないことが起こりました。長文になるが聞いてくれ。意味のわかる人いたら教えてほしい。一人暮らしのアパートに来客があった。息を切らせた女性で室内に入れてくれという。切羽詰まった様子のお願いしますに圧倒されて部屋に入れてしまった。水をくれというのでとりあえずソファーに座らせて何があったのか聞き出そうとしたが、もう大丈夫だからと何も語ろうとしない。見たところ二十歳前後のかなりの美人さん。そのうちに彼女が、恐れ入りますが〇〇様に、過去俺の名、お願いがあるのですがと切り出した。その古風な物言いと様付けで呼ばれたのが妙に気にかかった。お願いというのは JR 大阪駅の地下鉄で15歩ほどの距離のコインロッカーの荷物を取ってきてほしいというものだった。どうしても自分で行くことができないのだという。一緒についていくからと言ってもダメ、行くことのできない理由を聞いてもご迷惑がかかるので話せない。この時点で犯罪絡みか電波系であろうと思い、近くに住む後輩男を呼び出した。見ず知らずの人間を部屋に置いて出かける気はないので、後輩に大阪駅まで使いを頼もうと思ったのだ。ところが彼女が〇〇様にお願いしているのですと、あくまで俺に行くように要望する。仕方なく後輩にそれとなく注意するよう言って、物取りのような気もしたので大阪駅に向かい荷物を取り出した。紙の手提げ袋1個であるが、中を改めようとマクドに、東京ではマック、そこへ後輩から携帯電話が入る。彼女が目の前で消えたとパニック状態であった。俺が出かけた後、彼女は何も喋らず無表情なままじっと座ったままだったらしい。何気に目を離した瞬間に消えたらしい。透き通って消える瞬間を確かに見たという。あ、まあ俺は半信半疑なわけだが、ここからが本題の不思議なこと。手元にコインロッカーから引き上げた荷物が残ったわけだが、古い手紙が一枚、〇〇様ありがとうございましたで始まり、日付と千恵子の署名、日付は俺の誕生年月日。内容は簡単に書くと、迷惑かけたので荷物は差し上げますってな内容。油まみれの作業服の上下、履き古した女性用下着、早い話染み付きパンティ、172円入りの財布、100円と50円は急降下、てか全部昭和30年代のコイン。以上。これって何だろうね。以上。で、次、最後今日、48位のやつで、麦っていう題名、55票。小学生の頃、麦という名前の茶色い雑種犬を飼っていた。家の前をうろうろしていたのを父が拾ったのだ。その時はすでに成犬だった。鼻の周りがうっすらと白い毛に覆われていたので老犬だったのかもしれない。家へと続く一本道を歩いて帰ると、麦は遠くからでも私を見分けてくれた。出かける時は角に曲がった私が消えるまでじっと見つめていた。麦はいつも私の前をぐんぐん歩いた。連れられていたのは私の方みたいに。麦が来た春からちょうど1年目に麦はフィラリアで倒れた。すでに心臓にも虫が入り込んでいるらしいと両親が話しているのを聞いた。麦は歩けなくなり、いつも玄関に敷いた毛布の上でぐったりとしていた。麦は卵の黄身が大好きで、どんな時もそれだけは口にできたので、家の冷蔵庫には卵が欠かさずあった。いつものように麦に黄身をやっていた。少しずつうまそうに舐めている麦の頭を優しく撫でてやった。食べ終わり皿を下げようとすると、麦はワンと小さい声で泣いた。もっと欲しいと言ってるように思えた。冷蔵庫を覗くと卵が切れている。
早く食べさせてあげたいと私は近くのスーパーまで走った。スーパーには舗装されていない大きな駐車場があり、そこを横に行った。すると駐車場の端に茶色い犬が伏せているのが見える。垂れた耳に反り返った長い尻尾、赤い首輪、ムディによく似ている。ムディと呼ぶと、その犬はムディがそうするように上目遣いで私を見た。尻尾を 2,3 回振ると体を起こしてワンと小さく鳴いた。どう見てもムディだ。声も仕草もムディそのもの。犬は尻尾をパタパタと振った後、隣の家の生け垣に吸い込まれていった。でもなぜか私は動けなかった。私はとにかく早く家に帰りたかった。卵のパックを抱えて走った。早く早く大好きな卵を麦に食べさせたかった。食べさえすれば麦は。玄関のドアを開けると、母親が麦の体に覆いかぶさっていた。父親が、麦寝てると思ったらねと言って私の頭を抱えてくれた。もしかしたら最後はひどく苦しんだのかもしれない。誰も言わないけれど、無理はそんな自分を妹分に見せたくなかったのかもしれない。無理は垂れた耳に反り返った長い尻尾を持ち、赤い首輪をした茶色い犬だ。寝ているところを呼ぶと、上目遣いに私を見上げて尻尾を振り、小さくワンと鳴くんだ。いるはずのない場所に現れたと思ったら、実は亡くなってた。という話はよくありますね。でもあれは無理だったと思う。以上。で、今日はですね、終わりにしたいと思います。はい、なので今日はまあ28読んだんですね。これでまあトータルが何話ぐらい読むんでしょう。まあ1590話ぐらいまでいくんですかね。1590話ぐらいまで、もう次の配信すればですね、どれぐらいだ、1600話を超えてくるのかなと思いますけどまあこんな感じでですね、まあ200話ぐらいまではまあ読もうかなと。ちょっとまあ どこまで面白い話が続くのか分かんないですけど、うん、まあこんな感じの話ばっかりなのかもしれないですけどね、やっていこうかなと思いますというわけで、遅い時間にもかかわらずですね、聞いてくださった方はお疲れ様でした。ありがとうございました。いつも通りですね、録音ファイル、需要あるなしに関わらずですね、アップしてますんで、もしよかったら落としてみておくんなましということで、ですね、今日はこの辺で終わりしましょう。んじゃあ、この辺でありがとうございました。それでは、バイバイ。